明けましておめでとうございます。2023年が始まりました。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。気持ち新たに新年の抱負を考えた方もいらっしゃるかと思います。2023年の漢詩は、水の戸のうさぎ年なんですね。このうさぎ年、僕は年男でして、一瞬一瞬を大切にしながらこれからの一年も歩んでいきたいと思っています。新年はですね、生かしていただいているということを考えるタイミングでもありますが、どんなことをしていけるかということとことをですね、さらに見つめて取り組んでいきたいなと考えています。さて、新しい年の始まりといえば今年の年運、つまり今年の特徴が気になるところですよね。2023年のポイントはバランスを取ること、新しい空気を入れること、そして出会いなんですね。日々の生活の中で少し意識をしてみると良いのではないかと思いました。2月の立春も大きな切り替わりのタイミングですので、その日に向けて気持ちを整えていくのもいいと思います。今年も時のタイミングや星読みをですね、引き続き取り組んでいきたいと思っているんですけれども、さらに新しく手相講座もですね、開いていきたいと考えて計画をしています。ご自身の手のひらを読めるようになる優しい手相講座を東京で開催しますので、もしご興味のある方はお声掛けいただければ嬉しく思います。手のひらには様々なメッセージが込められていますので、発見がとても楽しいと思います。インド手相の要素も入れながらお伝えをしていきますので、どうかお楽しみになさってください。さらに今年も自主企画公演を開催いたします。2023年はなんと第15回記念になるんですね。15回目となります。今回もお楽しみいただけるような時間をお届けしていきたいと思っています。詳細が決まりましたらラジオでもお知らせをさせていただきたいと思っています。ところで、昨年から時々話題にも出しておりました食べ物、食にまつわるお話なんですけれども、今年も安全で美味しい食にですね、意識を向けていきたいと考えています。買い物をする時のちょっとした意識で体を守ることができますが、何も考えないとあまり体に喜ばしくないというか、体にとってあまり良くないものを食べている可能性もありますよね。身近に取り入れられることをピックアップして、そのようなお話もできたらなと思っています。体にも心にも優しいものを美味しくいただきたいですよね。続きまして、モーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味です。心に響く言葉を英語を通してお伝えし解説をするコーナーです。2023年初めの表現はですね、こちらになります。Indulge yourself with sweet scents, a hot bath, and soothing music. Indulge は少し難しい単語なんですけれども、何々にふけるとか甘やかすという意味があります。Soothing music は癒しの音楽、心地いい音楽のことを表しますので、文章全体で甘い香りや熱い湯船、そして癒しの音楽に浸りましょうということになります。時にはこのような時間を作ってご褒美の時間を味わうことも大事ですよね。特に寒いこの時期は湯船に浸かって免疫力を高めて、また心地いい癒しの音楽で心も整えていけるといいなと思っています。皆さんにとってのスーディングミュージック、癒しの音楽、心地いい音楽はどんな音楽になりますか？それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。この時期のお正月といえば、新年といえばこの方ですね。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはバイオリニストの橋本愛さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お正月新年というといつも愛さんに、ね、来ていただいてるんですけれども、
本当いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。今回なんと6回目、
はい、そうですよ ね。
もういつも本当にいろんなお話を
いや本当驚きです。もうこんなに
いやね、本当に、まあ、今回初めてお聞きになる方もいらっしゃると思うので、うん、はい、まずは自己紹介をお願いします。
あ、はい、私普段はアイルランド音楽を演奏してます。
はい、
まあ、バイオリニストというご紹介いただいたんですけれども、うん、まあ、アイルランド音楽ではですね、まあ、フィドルと呼ばれておりまして、はい、全く同じ楽器なんですけれども、うん、はい、で、まあ、演奏活動をしております。
はい、今ね BGM で流れている曲もアイルランド音楽、はい、
そうですね、はい、
うん、そのねフィドルとも呼ばれているバイオリンなんですけれども、昨年の自主企画公演、僕の企画公演の響きあう物語ストーリー14でも愛さんにね出演していただいたんですよね。
はい、
はい、オリジナル作品にですね曲をつけていただいてバイオリンで演奏していただいたわけなんですけれども、前回いかがでしたでしょうか？
いや前回は本当また響き合う物語も何回か出演させていただいてますけれども、うん、はい、またちょっといつもとは違った挑戦が盛りだくさんでしたよね。
いろいろね、いろいろとさせていただきましたね。愛さんにもいろいろお願いしたしね、はい、今回というか前回は7回目だったんですよね、愛さんにねお越しいただいたのは。いやもう本当に毎回バイオリンの素敵な響きを加えていただき、まあ、曲を作ったりとか、まあ、お話に合わせた雰囲気をねどういう風に出していくかって考えたりとかね、うん、もう様々助けていただいて、うん、いや思い出しますね。
思い出しますよね。
はい、
いや、やっぱりなんといっても目玉は菅野さんのコットの、
はい、コット
演奏の、ね、
そう少しだけコットを演奏しまして、その時にね愛さんとあと、うん、アコーディオンの、水留恵美子さんとね一緒に、
はい、
上演した作品があるんですけど、その時だったん
で ね、うん、菅野さんがことでメロディーを考えて、
はい、
それにアコーディオンの恵美子さんがこう、うん、コードをつけて、
はい、
でバイオリンで覆いかぶさるという、うん、
そうそうそう、いや本当に壮大な感じというかもういっぱいいっぱいでしたいやだけど本当にそのことで演奏して、まあ、語りも出るっていうところをねちょっとずつ構築したかったところだったので、
うん、
いや本当にいい経験になったし、
うん、
新しい形を昨年も生み出すことができたなと、
うんうん、
なので曲を作ったらっていうのをねこう
そうなんですよね、
その愛さんからこう提案があった時に、
うん、
あできるかなとか思ったけど、あでもちょっとやってみたいなと思って、
うんうん、いやすごいなと思いました
挑戦をねしてみたところですけど、はい、いや本当にね前回も本当さまざまな曲さまざまなお話でね一緒に世界を作り上げていただいて、もう本当楽しかったです。
よかったです。私も楽しかったです、
うん、あよかった、
はい、
ね、また今年も懲りずに
、はい
はい、またねいろんな作品を書いていきたいなと思っています。さてね2023年始まったわけなんですけど、
はい、
今年こんなことやっていきたいなっていう抱負のようなものはありますか？
今年はですね、うん、まあ大きく2つありまして、
はい、
まずはまあ、音楽の方ですね、
うん、
演奏活動、まあ、バイオリンの方ですけれども、
はい、うん、
もうちょっとあのアイリッシュ音楽をもっと詰めてやっていきたいなと思っておりまして、あの本当昨年ですね、あのこんなスタイルの、はい、あのフィドルを弾いてみたいっていうのが結構明確にこう自分の中に出てきて、
わすごい、
でちょっとやっぱりなんか目指すものが具体的に見えると、うんうんうん、すごくどうアプローチしていいかとかが、まあ、分かりやすくなるというか、
そうだよね、うん、進みやすくなる、指針がもう見えてきてるし、
ね、ありますよね。
うーん、
なのでそれに向かってこう、はい、もっと音を追求していきたいなと思ってます。
どんな音がね今度聞こえてくるかちょっと楽しみですね、うん、次のライブとかね、
はい、
うん、そして音楽以外のことについてもなんかこう取り組んでいきたいこととかはあるのかな、はい、
あ、そうですねあの約2年前2年半前からですね、
うん、
あのダイビング、スキューバダイビングをやっておりまして、
うんうんうん、
でちょうど昨年の12月にですね、
はい、
あのレスキューダイバーという
レスキューダイバー、
はい、ライセンスを、まあ、取りまして、
すごい
、まあ、レスキューってまあ人を助けるとかそういうあれですけれども、うん、実際、まあ、人はちょっと助けられるかはちょっとまだ、まあ、自信はないところですけれども、うん、その誰かまあ溺れてるというか、まあ、パニックになったダイバーとか、
うん、
まあ、意識のないダイバーを発見してしまった時に、
うん、
の助ける、
あ、
一応その技術というか身につけまして、
素晴らしいそれは
あの、ね、自分の、
うん、
なんていうかトラブル防止にもなりますし、
ね、知ってると対処ができるようになるからね、うん、自分でも、
はい、まあ、自分に自信をつけるという意味で取りました。
あ、すごい、いや、どんどんねちょっとずつこうダイビングの話もお伺いしてるんですけど、だんだんだんだんね追求してるよね
そうですね、まあ、ここまで追求するとも思ってなかったんですけども、あ、そうだったんだ、うん、で、まあ、今年は、うん、あのよりあの自由に楽しもうかなと思ってまして、あ、
海の中でいろんな自由をさらに追求、ね、
はい、ちょっとあのちょっとしたなんか洞窟いや、目的地というか、
うん、
まあ、最終的には、まあ、熱海の沈船、
あの、
はい、沈んだ船ですよね、
あ、
とかを見に行けるぐらいの技術を身につけられたらいいなと思ってます。
すごい、さらっと言ってるけど結構すごいことだよねなんかあの、
ね、どうなんでしょうね、うん、そうなんですよ、
きっとそのバイオリンを弾いている姿しかご覧になったことがない方は、今ダイビングの話がしかもここまで結構マニアックにというか深いところまでね、
そうなんですよ、ちょっとダイビングの話するとね、うん、ものすごい遊んでるように思えるかなと思ってい
やもうすごい
あんまり話してないんです
よね。いやでもレスキューとかそういうなんか人を助けるっていうところもあるし、新しい世界の追求だから、うん、本当にそれは音楽にもねつながっていくと思うし、
そうですね、うん、本当海の世界って本当想像以上というか、
はい、
なんか未知なんですよね、いろいろ毎回、
ね、初めてのものとも遭遇ばっかりだろうね、
しますね、
ね、
なんかこうこんな生き物がいるんだとか、
あ、はい、すごい、
なんかその地上だとやっぱり人間の方がこう、ね、いろいろビルとか建ってますし、
人工的だしね、
うん、なんか人間がね、まあ、支配ってわけじゃないですけど、
うん、
まあ、握ってるようなところが、力を握ってるようなところありますけど、
うん、
海は逆なので、
あ、そうだよね、
そこがすごい魅力なんですよね、
う
ん、
人間がその存在がちょっとちっちゃいというか、
うん、
脆い弱い存在だなっていうことも目の当たりにすることあるよね、
本当、うん、小魚より正直弱いと、うん、やっぱり呼吸できないですし、うんうん、
すごい、その海に入ったからできるというか、
はい、
味わえるその新しい世界観というか、
うん、
あの感じる心っていうのが、
うん、
なんかすごいいろいろなその生活自体にもそうだし、もちろん表現活動にも生きてくるような印象が、
う
ん、
そうですね、
うん、すごい新しい世界にどんどんね追求してるなって、
はい、
思いました。すごいね、あの今年もじゃあどんどん海に行って、
はい、
新しい世界の発見を、
はい、冒険したいと思います、
ね、そうするとそこでねまたこう感じたことによる音楽がね、うん、どんな風になるかも 今年ライブね行かれる方はより新しい楽しみができたんじゃないかなと、思います。さてね、今まだ世の中がちょっと不安定なところもあるんですけど、その中でこう世の中とか社会をねより良くしていくために何かやってることとか取り組んでることってあるかな。
そうですね、本当小さなことで言うと、ゴミを拾うとかね、そういうところなんですけど、すごく去年からその整うっていう言葉が、自分の中でキーワードになっていって、というのはその、ある体の仕事をしている友人のワークショップに参加した時に、またすごく素敵なその先生がいらっしゃってて、その方がその空間の整え方とか、お茶とか、音楽もそうなんですけど、いろいろ整うっていうことについてすごくいろいろ実践でこう教えてくださったんですよね。簡単に言うと、綺麗にするっていうところから始まって、そこからそのもっとこう突き詰めていくと、これは私の考えなんですけど、整った状態の人と会うと、こう相手も自然とその波動っていうか、
整っている状況が伝わって、
そうなんですよね、
それがいい影響が、
相手も整うっていう、すごくそれってなんか平和的というか、
そうだね、
そういうのやっぱり大切だなと思いまして、
目に見えないけどそういったものって伝わっていくから、なんかこうこれをやってますとかっていう風に提示するんじゃなくて、もうそこにいて一緒にこう、
そうですね、
場を共有するだけでそれがつながっていくってことだもんね。もう本当それはすごい大きな、なんかもう地球全体への貢献みたいな感じがするよね。
そうですね、
整うはね今年のキーワードでもあるしね、
そうなんですよね、
そう
知らなかったんですけどね、
本当に、もうだからまさに今年ぴったりのと思って
よかったです
よかったでもね、本当に整うってまさにその通りだなって思うので、いろんな、ライブにしてもダイビングの場にしても、いろんな場でその整うをつないでいきたい、
そうですね、
繋
いでいくっていうこと、あともうすごい奥がすごい深いんですよね、整うっていう、私はなんかそれを、なんでしょうね、お花とかお茶も本当そうらしいんですけど、整うともう場の空気を変えてしまう、
なんていうんだろうね、そこの瞬間そこから出てくるのかな、
そうですね、人もそうですし、物もそうですし、あと演奏してる人が整ってると、そこから出る音も整ってる、
なるほど、
から、聞いた人もそれを聞いて整うみたいな、
なんか常にどんな時でも整わせて、ラジオもそうだし、表現とか特にそうかなって、今年のそうだね、本当整うっていうところが、そういった意味でも日頃からもう意識して実践していけるといいね、
そうですね、
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあここでね、気持ちも整ったところでですね、愛さんにご紹介していただきたい曲があるんですけど、今日はどんな曲を聴かせていただけるでしょうか。
今日はですね、私が普段やっているアイリッシュバンドの、ハムというバンドがあるんですけれども、の CD に入っていますダイヤモンド リトルダイヤモンドセット、ポルカを
聴
いていただけたらと思います。
はい、それではお楽しみください。One, two, three.
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今回も前回からの続き、幻の食堂をお届けします。主人公である食に関するライターがとてもホッとできる、すごいこうくつろげるですね、食堂で時間を過ごしたというところで前回は終わっていました。その後この主人公はどういった体験をしてどんな気持ちになるのでしょうか。それでは本日の部分お楽しみください。食堂で味わった心地いい余韻は何日も続いた。その穏やかな時間を思い出すと、執筆の仕事もはかどる。一つまた一つと仕事のオファーが増え、数ヶ月後にはすっかり売れっ子ライターとしての地位を確立するまでになった。テレビやラジオ、インターネット番組への出演、コメンテーターとして食についてのコメントを求められることも多くなった。接待を受けることも増え、高級店に連れて行ってもらうことも増える。次々にアポが入ることで、食事を楽しむという感覚がこなすという感覚に変わっていった。最上級の味がいつでも楽しめるようになり、心から料理を味わうことはおろか、一口しか食べず店を後にすることさえ気にしなくなっていた。いつしか自分で料理をする機会も減っていた。お金を出せばいいものが食べれる、そんな毎日になっていた。インタビュー企画でスタジオに呼ばれた時のことである。控室に通され待っていると、目の前に黄色く輝くものが現れた。それはひよこだった。こんなところにひよこがいるなんて、そう思った時、数ヶ月前に訪れた食堂のことがふと頭を横切る。しばらく行っていなかったな。僕はあの食堂に向かって歩き出そうと思った。はい、幻の食堂をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。
なんかね、ひよこの存在がちょっと気になりますね。
ね、ひよこ時々出てきていて、このお話には、
はい、
第1話から出て、うん、ちょっとだけ出てきていて、
うんうん、
何かもしかするとそこに鍵がね、うんうん、あるのかもしれないと、はい、前回までは結構穏やかに進んでいたお話なんですけど、うん、ちょっとここで展開が変わってくるという展開になってきたみたいな、
うんうん、
さあこの主人公はねどうなっていくのかなというところです ね、
うん、
ね、大事なメッセージがこの後にね、はい、きっと出てくると思うんですけれども、
うん、
次回ひよこが出てくるといいですね、
はい、
はい、お聞きいただきありがとうございました。はい、ここでさらにトークを続けていきたいんですけれども、まず東京ネットラジオのゲストページに橋本愛さんのプロフィールが掲載されています。そちらの方に、ホームページのアドレスと、あとアイルランドユニットハムの、ホームページもね掲載されてますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
はい、
はい、そして愛さん、ライブも決まってたりするのかな。
はい、あ、そうですね、2月に2本おすすめのライブがありまして、はい、はい、1つはですね2月の11日に、
はい、
カフェドルチェビータという、うん、大久保にあるんですけれども、はい、そこで敦子さんというシンガーソングライターの方の企画で、うん、トークライブに、
はい、
はい、
うん、
ハムで
ハムで
出演いたします。
はい、演奏もじゃああるのかな、トークライブだけど。
あ、そうですね、少し演奏もします、うん、トーク中心の、
はい、
はい、ライブになります。
はい、
はい、あともう一つですね、翌日の2月12日に、う
ん、はい、
西武八木沢にあるノラバーという、
おー、
はい、とても素敵なお店でですね、
西武新宿線かな。
あ、そうですね、
はい、
はい、
うん、
でそこでは、ギタリストの長尾浩二さんと私のデュオで、はい、
おー、
こちらはアイリッシュと、ま、オリジナル曲もたっぷり演奏します。
じゃあこうゆったりと音に浸れる時間に、
はい、
なりそうだね。
はい、
はい、ぜひぜひね、
はい、
時間ありましたら、そしてホームページなどもねチェックしていただけたらと思います。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、さてここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思いますが、大切にしている言葉をねご紹介していただくコーナーなんですけれども、
はい、
今回はどんな言葉をご紹介していただけるでしょうか。
はい、はい、今回はですね、
はい、
まあ、自分にも常々こう言い聞かせているというか大切にしている言葉なんですけども、うん、まあ、自分の心が感じることが一番大切だよっていう、
あ、
まあ、いろんなね、情報もたくさん、うん、ね、本当溢れてますしね、
埋もれちゃうっていうか溺れちゃうくらい、ね、情報が、
そうですね、ありますよね。あと、まあ、いろいろね、誰、
うん、
偉い人が言ったからとかね、いろんな、まあ、圧力なんかもあるでしょう
あるかもしれないね、
うん、ね、まあ、そういう時に、まあ、でも私その昔からその自分に思ってるのはその、まあ、長いものだからって巻かれる必要はないよっていう風に自分に聞かせていて、
うんうんうん、
まあ、なので自分でこう考えて、うん、自分の心がどうしたいかっていう方向が結局一番正しかったですよね、今までの経験から。
なるほどね、うん、
はい、
自分の心にちゃんと聞いてみて、
そうですね、
うん、歩んでいくという、
はい、
うん、まさにそうだよね。そう、今特にそういう情報も氾濫してたりとか、うん、いろんなことがいろんなことを発信するからこそどうなのかなっていうのを自分を通して確認するというか、そこも整わせるっていうことになるもんね、
う
ん、
そうです ね、
ね、新年ね、そういった気持ちを新たにね、なんか心に留めて進んでいきたい。
そうです ね、
ね、うん、いやもう本当にね、いつも1月にお迎えできてね、もうありがたい限りなんですけど、今年の指針がまた見えたような感じがしていますはい、さて今回のお越しいただいていかがでしたか。
いや、いつもそうですが、とても楽しくてあっという間ですよ ね、
ね、これも言いたかったなとかね、この話はもっと聞きたかったなとか、すごいね、いつもたくさんあってね、うん、
はい、
うん、そうなんです、そうなんです。なんかね、もうもっとさらに深掘りしていきたいもののちょっと時間の関係でねお聞きできないものもあったりするので、うん、またぜひぜひ、
はい、よろしく
遊びに来ていただきたいし、またね、ストーリーにもね、ちょっと音を入れていただいて、何かね、表現をね、世界をね、作っていけたらなと思ってます。はい、まあ、本当にまさにね、今年は整わせていきたいし、そこからの、こう、いろんな方にそれをつないでいけたらなっていうのをね、
そうですね。
うん、描いているので、またね、いろんな話をぜひぜひ聞かせていただけたらなと思います。
はい。
ダイビングもきっとその頃にはさらに、
はい。
何歩も進んでると思うので
。はい。冒険ですね。
冒険ね、まあ、今年の、まあ、今年に限らずずっと冒険家だもんね。
まあ、そうですね、どちらかというと。
愛さんのさらなる冒険をね、こう楽しみにして、
はい、
はい、またお話をお伺いできたらなと思います。
はい。
はい、本日のゲストはバイオリニストの橋本愛さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛さんの冒険の話を聞いていると、僕自身もなんかこう旅に出たりとか、やったことがないことに取り組んでいきたいなってすごく思うようになります。さて今月も、エンディングはピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。お正月も一つの区切りなんですけれども、東洋の暦の世界では2月4日の立春が新しいスタートになります。取り組んでいきたいことを描いて、そのタイミングで新しいスタートに向けて動くことでですね、いい流れを作ることができますので、ぜひ暦も意識してみてください。 僕自身もね、暦について、まあ、東洋西洋両方を整理して、分かりやすくお伝えしたりとか、そしてね冒険をしていきたいなと思っていますので、またそのお話もねラジオを通してお伝えしていけたらなと思っています。これからが冬本番というか、とても寒い時期になりますので、免疫力を高めるためにも暖かくして、体心を大切にしてお過ごしになってください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月お会いしましょう。